皆さんこんにちは。ゆる7のお時間ですよ。この番組は学校が終わった後の放課後、つまりは7時間目の雰囲気をお聞きの皆さんと共感したいゲーム系ポッドキャストです。ところどころお聞き苦しかったり、配信されることを忘れて好き勝手に話したり、無知を晒したり、身内ネタが多かったり、間違った知識全開で話し続けたりしてしまいますが、どうか生温かい目で見守ってくださるととっても助かります。それでは今回もお楽しみくださいませ。ませ
はい、そんなわけでドラクエ3を無事を終えたということで、もう12月も下旬ですね。猫山さん、
下旬ですね。
はい
ちょうどドラクエってあれだったじゃないですか、なんだっけな、そうそう、情報ここ解禁しちゃダメよって公式が言ってたからか。
あー、何日まででしたっけ。12月の13、4ぐらいでしたっけ。
そう
でしたよね。
そうなんですよ。だから他番組も、
うん、
今こぞって公開し始めてますよね。
でもなんかそんなに規制する、あ、まああるか、エンディングは確かにそうだなと思いますけど、まあそうですね、うん、まあ、ちょうどよかったのかなって感じですかね。
そうですね。
まあ地獄のような1ヶ月でしたけどね、個人的には
地獄のような、
あの、いや本当個人的なあれなんですけど、
はい、
歯茎が急に腫れまして、
はい、
何これと思って、でもこれ、まあ、一応歯っていうか口の中だし歯医者かなと思って行ったんですよ、
はい、
そしたら、いや痛み的に虫歯かなと思ったんですけど違うって言われて、はい、そしたら、あのレントゲン取ったらですね、その痛い歯というか歯茎の上の部分だけ真っ黒になってて、何と思ったっけ、あの内出血してますって。
あ、そうなんですか。
何かぶつけましたかって言われても全然記憶なくて、で要はあの内出血した血が、あの、はい、なんだろう、出口なくそこにあるから、あのそれはどんどん古い血になっちゃって、
はい、
それであのほら要は古い血でその歯茎の中がまあ炎症を起こしてると汚染されるというか、はい、で痛いっていうことなんですってなって、でこんな状態だと多分神経ももう死んでしまってるかもしれないということで、前歯のすぐ横の歯だったんですけど、
はい、
ちょっと上の部分だけ小さく穴開けて、あの、まあ、神経抜くついでに血を抜くということで、ことやりまして、であの麻酔をした瞬間に、なんでしょう、あの歯と歯茎その辺周辺がなんか押しつぶされるようなとんでもない痛み入って、え、なにと思って、結構痛みに強い方なんですけど、もう思わず顔をしかめてしまったぐらいのものになっちゃって、そしたらなんかまあ炎症を起こしてるところに麻酔突っ込んだからとんでもない痛みだったということで、まあそれで穴開けたら中からあのどす黒い血がドバッとできたとかって話で、
あー出てきたんですね。
もうその日血抜いてその処置してもらったんですけど、2時間ぐらい痛みが消えなくて、もう本当寝れるのかなっていうレベルで、
麻酔であのなんか感覚がおかしくなってるのもあるってことですよね。
そうですね、もう震えが止まらなくて
、
それでもうただ炎症収まったらピタッと痛みやみまして、もうそれまでずっと痛み止め飲んで。ギリギリ寝れるかなみたいな感じで、切れたらすぐ目覚ますみたいな感じだったんですけど、
そりゃ地獄ですよ。
とか腰をひねって何かするたびに響いて痛いとかそう、あと楽しみにしてたね、あの競馬関連で、なんか少しあの出走取り消しがあって楽しみが減ったとか、なんかもうろくでもないことがいろいろあって、もう最近、
あ、え、あ れですね、これはもう引退ですか？
じゃないですか、ドウデュース多分。
ね
え、まあそういう楽しみも減ってんのに、職場では 2,3 人連続でなんかインフルですとか言って来ないで、休みがないとか、まあいろいろありましてね、なんか結構クソみたいな12月でしたね。
散々だったんですね。
散々でしたね。何この最後にこれと思って気がついたらもう20日過ぎてましたからね。はい、っていう感じでしたけど、猫屋さんいかがお過ごしでしたか？
いや、あ、まあそうですね、なんか最後の収録っていつでしたっけ？
多分1ヶ月ぐらい前だと思うんですけど。
あ、1ヶ月ぐらい前ですかね。今研修、仕事だと研修受けてて、
はい、
長期間の20日間ポータル20日受ける研修やってて、
うん、
でその研修行くと、だから月に8日、そうか、8日分だけ自分の仕事ができないわけですよ。
はあ、ははははは。
そこにいろんな外部からのなんか監査とかが5件ぐらい入ってきて、もう死に物狂いで働いてましたね。
猫屋さんも大変だったという。
はい。もうなんかもう全然ダメダメでしたね。上司に怒られまくりでしたけど。
あ、そんなんですか。
本当にそう、辛かったですけど、ゲームはでもやってたなと思います。
順調だったと。
あ、まあそうですね、ロマサガ2はクリアできてないですけど。
ああ、なるほどなるほど、
うん、ドラクエはしっかりと。
なるほど、大丈夫です。私もファンタジアまだクリアしてないんで、
はい、もう珍しい直樹さんが。
いや、これは後で話そうと思うんですけど、思いのほか良作だったんで、ゆっくりじっくりやりたいなっていうことで、はい、まあ、
は
い、っていう感じですね。まあそうですね、いろいろ最後に振り返ったりすることも1年通してあるかもしれないですけど、まあとりあえずはドラクエ3の話でもということで。
そうですね、
はい。まあ個人的にはいい点と悪い点がめちゃくちゃはっきりしたゲームになってたなって感じしたんですけど、猫やんさん的に初プレイでどうでした？
あ、そう、初プレイなので、
はい、
別に悪い点っていうのはそんなに気にならなかったんです。
はいはいはい、まあそうっすわね。
ただそうっすね、私が一番気になったのは、
うん、
マップが最初から見れるっていうところがすごい気になりました。
あー、まあ便利だなっていうぐらいでしたけど。そうですか。
そうそう、便利じゃないですか。
うん、
便利だけど、直樹さんは今回ドラクエ3やったことあるから。
ああ、はいはい、
もうどこにどこ行けば何かがあるって分かるじゃないですか。
まあ大体は。
じゃあ初プレイでドラクエ3やった時に、
うん、
洞窟入って、あ、何ここの道順でこう行けば出口にたどり着くのってもうマップ見ただけで分かるんで、
うん、
これぬるすぎるぞと思いました、探索が。
あ、じゃあマップ見ない縛りをしたんですか？
いや、縛らなかったですけど。
まあまあまあ、そうでしょうね。そうだと思いました、今。
そうそうそう。縛らなかったですけど。
まあ、人は目の前に餌がぶら下がってると食いついちゃうもんなんですよ。
そうそうそうそう。もう、むしゃぶりつき、尽くしましたけど。それとも、あ、なんだろう、やっぱりこう、地図って歩いてこう、開いてくるものじゃないですか。
うん。
こういう何かあってって。なんか、それの楽しみがなかったのはちょっと、残念だったなと思いましたね。
いっそ行ったところは地図が出るでもよかったかもしれないですね。
はい、
そうだったら、あ、ここ行ったなって感じで、あと行ってない場所って感じに行けたかもしれないですけどね。それもね、確かにね。
そうなんです。
うん、確かに確かに、
まあ、時代だなと思いました。
まあそうっすね。あとはどうですか？
あとは、まあ、そんな悪かった点とかあんまり何もなく楽しかったですよ。
キャラメイクするのだと初ですか、ドラクエ？
初、あ、まあ一応ドラクエ10ちょっとかじりましたけど。
ああ、まあまあそうっすね。
はい。で 分それ以外だと初ですね。
オフラインだと初ですもんね。
はい、ラインやってないんで。
ああそうですね、確かに。その辺はどうでした、なんか職業の選択というか好きなパーティー組める的な意味で言うなら。
そうですね、どのパーティー組んだっけな。戦士もやってないな。あ、盗賊魔物使い遊び人だったんですよ。
あ、言ってましたもんね。
そう、もう移動のパーティーで行ったんで。
でもなんか結局盗賊かまあ魔物使い、まあどっちもいなくても最悪あれでしたけど、どうにかなりましたね、まあ、はぐれモンスターとかは。
そうなんでしょうね、まあ、うん、魔物使いがいればもうあまりにも簡単にはぐれモンスター捕まりたんで、
まあほぼ無条件でしたからね大体がね。
あれでもすごいですよね、条件見つけて捕まえるってね。忍び足を使うかなんか匂い袋を使うかとかって条件がありましたもんね、
うん、
そのモンスターごとに。
そうでしたね。
あれ攻略サイトの人たちって全部調べたんですかね、やりながら。
え、そのどれが必要かってことですか。
そうです、そうです。
いや出るんですよ文章に。
あ、そうなんですか。
そう、あの人の匂いがとか足音でとか、そんな感じでヒントが。
あ、じゃあ一回マップ出て。
そうです、もう一回対策し直して近づけばいいだけの話です。
あ、そっか。じゃあそしたら、まあ、盗賊さえいれば問題なく捕まえられるってことですね。
いや、確かレモを売る必要なのもあったような気がしたんですけどね、あの姿消すやつ。
あ、まあ、ありましたありました。
消え去りそうでもいいんですけど、うん、
は
の3つぐらいかな確か。でもまあ大体は道具でどうにかなりますよ。
そんなに難しくなく良かったですね。モンスターの設定も、まあ、面白かったですよね。
まあまあちょっと強すぎましたけど、
難易度がノーマルでやったんで、あれノーマルでいいんでしたっけ。
まあノーマルかな、バッチリでしたっけ確か。
8でしたね。
うちは茨の道でしたけど。
あ、そうだ、茨の道でも良かったのかなって今更ながら思う難易度ぐらいでしたね。
でしょう。だから、うん、そう思ったんですよ。
生粋のぬるゲーマーなんで良かったと思います。これって
でもちょっと今回ぬるすぎましたね。あのあちこちにマップにいろんなもの落ちてるのはいいんですけど、ちょっと強いもの取れすぎたなっていう。
あ、そうですね、
うん、いや確かにね、あの世界あの別に主人公たち以外にも多くの勇者とかそういう人たちが旅立って途中で力尽きたっていう世界線ですから、うん、あちこちに道具が落ちてるのは分かるんですけど、
うん、
ちょっとなっていう。なんか壊れた道具武器とか防具あってお金払って修理するとかそういう要素にしてもよかったのかなとかって思ったりはしたようなもんで、あのまま手に入っちゃうんで強すぎたなって思いましたね。
それは一時あるかもしれないですね。
うん、なんかお金払って修理するとか、
うん、
そういうのでまあうまく拾えば店で買うより若干安くなるよとかそういうんだったらよかったんですけど、まるまる手に入っちゃうからなんか下手したら買い物しなくてもいいじゃんと思っちゃいましたもんね。
言ってましたよね、なんか村人か誰かがそこに道具が落ちてる理由を考えるんだみたいな。
まあね。
そう、今回商人使わなかったですけど。
あ、そうですか。
はい、でも商人の穴を掘るってすごい便利なアイテムが手に入るっていうだけは。
まあお金も手に入りますしね、あれね、
うん、あ、そっちでもよかったのかって今更ながら思いました。
いろんな職を転々としてる中で、
はい、
あのアレフガルドに行った後に戦士を一時商人に変えたんですよ。
はい、
でもこれっぽっちも火力落ちなかったです。強かったですよ。
あ、そうなんですか。ステータス高いってことですか。
あともう特技とかもあるんで全然普通に強かったですね。このままいけんじゃないのって思っちゃうぐらい強かったです。
商人だけ力ためを覚えるんでしたっけ。
そうそう、力ための過程で、あとまあほら、トロフィー関連で全特技とか覚えなためだったんで、それで転職してる時に使いましたけど、全然使えるなと思いましたね。そこは良かったんですよ、まだ。
はい、
そういうほら、まあ遊び人で魔力覚醒はちょっとうんと思ったりもしたものの、まあそれもいいだろうと思ったんですけど、
はい、
ちょっとな、今回極端な部分の一つとして魔物呼びが強すぎたなっていう。
あ、あれは強かったですね。
そうそうそう、バイキルドもいらないし、イドカニもいらないし、あとマヌーサかけられても全然お構いなしじゃないですか。
そう、固定ダメージだし命中率ほぼ関係なかったですもんね。
まあ結構かわされはしましたけど、それでもねって感じですからね。え、 100？ なんかそれ100が何体か捕まえたらもう500だし、全部捕まえたら600くらいいきますからね、トータルね。
そうですよね。
うん、あれはちょっと強すぎたなっていう。
まあ、こんな簡単にはぐれモンスターが仲間になると思ってなかったんじゃないですかね。
あ、どうなんですかね。でもなんかビーストモードを使って魔物呼び2回っていうお手軽なやつと、あの、うん、魔力覚醒してビーストモードを使って山彦防止でメラゾーマ使ってほぼ同じって悲しくないですか少し。
ああ、ほぼ同じなんですか。
ほぼ同じじゃないですか。だって魔力覚醒上げてだいたい600ぐらい、あ、300ぐらい、
はい、
で山彦で2発だら600じゃないですか。ビーストモードで1200、ぶっちゃけビーストモード1回で魔物呼びしたらいいじゃんってなっちゃいますよね。
本当ですね。
上回る可能性って言ったら、バイキ使ってルカニ掛けした後の、まあ、物理アタック回心含めた上でなら期待値込みますけど、ちょっと手間だしとか、あとね、ヒプノスとかだって手間ですからね、やっぱりね。
まあでもあれですよね、瞬間、まあ、最大火力で言ったらプロスがすごいんですよね。
まあまあもちろんもちろん。
やってないですけど、だって一応カンスト、ね、狙えるんですよね。9999
狙えますね。バルモス、バルモスじゃないや、ゾーマワンパンですからね。
ワンパンなんですか。
でしたよ、うん、
あ、やったんですか。
まああの動画見て試しにやってみたらワンパンになりましたけど、確かにね。でもほらドラクエ10と違ってバイパーからのタナトスハントとかのはないんで、
はい、
だからまあ条件的にはそんなもんかと思いましたけど、
お
手軽すぎるんですよね。ビーストモード1回でいいじゃないですか。
そうですね、
魔物呼びは。だからもうちょっと 0.8 倍ぐらいにして他の特技を 1.1 倍ぐらい上げたぐらいでよかったんじゃないかなと思いますけどね。
それはありますね。
あのなんかターン制限とかがないんだったらいいんですけど、
はい、
結局新竜にしてもグランドラゴンにしてもターン制限含まれますから、そうなってくるとなりふり構ってらんないですからね。
あ、グランドラゴンってなんかあるんでしょうね、ターン制限。
あれ一応20ターンだったか忘れましたけど、それ以内に倒されたの金のメダルトロフィー条件手に入んないんだ確か。
そうだったんでしたっけね。
そうです、普通に倒すだけじゃダメなんですよ。
でもどうにか多分倒しちゃったのかな。
まあ新竜だってね、みんなで魔物呼びするだけで最速で9ターンだか8ターンだかそんな感じだったと思うんですけど。
早いですね。
いや個人的にはですね、もっと早い人いいと思うんですけど。
いるんじゃないですか、
あのいてつく波動の頻度次第で。
あ、もう本当にいてつく波動がめんどくさくて。
そうなんですよ、だから結局ね、ビーストモード1回で済む方がいいやってなっちゃうんですよね、あれね。
そう、
だって高耐久生かしてね、数発耐えられるだけの HP あれば、あともうね、フバーハだとかスクルートとかそんなも一切使わずに、ただ体力が2300ぐらいになったら主人公とか勇者にベホマズン使わせたと全員ビーストモードからの魔物呼びでよかったですからね。
そうですね、
ちょっと味気なかったですね今回ね。 ドラクエ3を何回も最初からやってきたのに、こんなに虚無ったドラクエ3は初めてでしたから、なんか虚無だなと思いましたね。
じゃあそれだけ難易度が簡単だったんですね。
簡単というか、そのいや、お手軽魔物呼びのせいでしだけちゃったなって感じになりましたね。
ね、セブンの怒涛の羊を思い出しましたからね。
ああ、PS 版強かったですからね、あれね。そう羊ゲーでしたからね。
そう、3DS になったら弱体化してたじゃないですか。
しましたね。
ね、だから思い出しまして。
確かにな。
PS 版強かったぞあいつはとか思って、
確かにやっぱりそういうの使うとこうなっちゃうんですよね。
まあまあまあ、でも致し方ない部分かもしれないですね。さっきのマップの話もしっかり、最近のゲームに求められてるところは、そのお手軽にクリアできるっていうところも大事ですもんね。
まあそうなんですけどね、だから本当あのキャラメイク細かかったりとか、見た目ね、いろいろあの髪の色も含めて細かく変えられるとか、なんかすごく今回になって良かったなって思う部分もあったんですけど、その悪いというかとんがりすぎている部分がひどかったとか、とね、船とかラーミアの移動が遅いとか、そういいとこはすごく良かったけど、悪いところはすごく悪かったんで、すごくなんか何とも言えない感じだなって思っちゃいましたね、個人的には。
船、まあ、世界が広い割にやっぱり船時間かかりましたよね。
ね、何かやるたびにまた最初からじゃないですか、初速をゆっくり動かしてっていう、あの
そうなんですよ、で高速させて高速化させてとか、
ラーミアに至ってはもう用をできる点が一個もないって感じでしたからね。
あれって低空で飛んでも大空羽ばたいても
変わらないです、
ね、実際に変わる時間は変わらないんですか。
何も変わらなかったですね。そうそうそう、
でもなんか気持ち低空で飛んでた方が、あ、また景色にも移り変わりが早いから、
そうそう、それは思いましたね。低空にはしたんですけど、とりあえずね、
低空にしてました。でも大空飛んでた方がやっぱりラミアっぽいんだろうなとは思ったんですけど、
まあそうっすね。でも なんだかなっていう、なんかそのいいところと悪いところははっきりしちゃったなっていうふうに思いましたね。
と、まあ、ルーラーが便利すぎましたね今回ね。
今回2デミと死んでましたね。
おびっくりしましたもん。え、洞窟でルーラー使えたんだって。
そうなんですよね。いや便利なんですけど、なんかつったな、ニデミトをなんで作ったっていう。
そうなんですよ。
誰か言ってましたけど、ニデミトで各階層ごとに行けるんならまだ使い道があったって言ってましたね。
あ、
確かになっていう。その塔の3階とか2階みたいな感じで。
わかります。いや、あの隠しダンジョンに行った後に、
うん、
わざわざ歩いてある階層まで移動しなきゃいけないのがめんどくさくて。
ああ。
レベル上げのために。
はいはい。あ、隠しダンジョンでしたんですね。
はい。やっぱハグレメタルの方がいいですかね。
いや、今回はハグメタそんなに効率よくないですよ。
ああ。
まあ何でも上げれますけどね。私はいつも通りゾーマ城の1階でやりましたけど。
ゾーマ城の1階にいい感じですか。
いい感じっていうか、まあバランスがいいというか、あのワンパンなんでほとんど敵が、でそこそこ経験値もたまにハグメで出てきたら、まあ狩ればいいかなみたいな感じの。で今回あのお助け機能あったじゃないですか。
はい、ありました。
猫屋さんが前に言っていたの、自分のキャラを他のセーブレター使えるってやつ。
はい、
あれがほらそのキャラ入れてもその分の経験値含まれないんで。
そうですね。
だめっちゃ楽でしたね。あの会心ヒット中持ってるキャラを登録しておいて、あと例えば勇者一人で行って、まあ誰か借りてとか、そのお助けキャラ借りて行ったら、もうザコはギガでいいんでいいし、ハグメ出てきたらね、必中で当てればいいしってことで。
あ、そうですね。
経験値 まるまる全部って感じでしたからね。他のキャラにしてみても、まあイオナゾンとか大体覚えたりするんで、あとまあね、ちょっとした物理アタックだったら全然分回しとかそんなのもありますから、それでほとんどって感じでしたね、レベル上げは。
このはぐれメタルの逃げる確率が高すぎて、
あれね、スーファミ版からそうなんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ、そこは全然変わってないです。だいたいもうあんな感じでした。もうほとんど残んないですよ。あの他のシリーズほどね、あの残ってくんないんですよ、ドラクエ3って。
いや、これちょっとシビアだなと思いましたもん、やってて。
そこは忠実でしたね、昔からね。
あのピラミッドって、
うんうん、
私てっきりピラミッドの中全部魔法使えないと思ったんですよ。
あ、力だけです。
力だけなんですね。
うん、
しかもあんな最初から黄金の爪取れるんですね。
あ、そうですよ、うん。でも緩かったっすね、全然エンカウントも緩くて肩透かしでしたわ、なんか本当に。
あの一歩歩けばエンカウントするって思ってたんで。
いや、そうなんですよ。え、こんな緩くていいのと思いましたけど。でもちょっとした罠でしたね。あの魔物使いドラクエ10のイメージって多分爪装備できるだろうなと思って、案の定鉄の爪とか装備できるから、よっしゃと思って行ったら、え、何、武器士じゃなくて武器ごとなのと思って。
そうみたいですよね。
黄金の爪装備できなかったんですよね。
そう、
初と思って、こんなドラクエはと思って
もうだから結局黄金の爪使わずに終わっちゃいました、取ったけど。
そうですね、こっちもそうっすわ。武道家を経由しましたけど、その時にはもうもっと強い武器ありましたから。
そうなんですよ、
うん。あ、マジかと思って。でもちょっと面白いと思ったのがドラゴンキラーとかですね。
ああ、ドラゴンキラーですか。
あの近年のあの剣の形したやつじゃなくて、昔ながらのはめ込み式のドラゴンキラーだったじゃないですか、今回って。
あの手に掴むやつですね。
そうです、そうです。
手に掴むっていうか、そうそう。
ああ、久々にこれ来たなと思ったのと同時に、あ、武器的には爪扱いなんだなと思って、
うん、いや、そう、直樹さんから聞いてびっくりしましたね。
そう、爪だけど、まあ戦士や勇者も装備できるんで、まあこういうのもいいなと思いましたね。
あれですよね、大の大冒険でダイガー使ったドラゴンキラーと同じやつ。
ああ、そうですね、まさにそうですねあれのおかげで、まあ、
はい、
試練の洞窟楽だったんで。
あ、勇者がちゃんとドラゴンキラー装備できるから。
そうそうそうそうそうむしろあそこで知ったっていう、あれ、ドラゴンキラーこれよく見たら爪じゃんと思って
あれ試練の洞窟、うん、あれですよね、びっくりしました。てっきりあの敵にダメージ与えられないって思ってたら、適正装備じゃないと非ダメージまで上がっちゃうんですね。
ほぼアンパンでしたね。
うん、これダメだ。
まあ、正直言ってあれも面白いとは思えなかったですけどね。
そうですね、
ええ、
あそこはもう最後の最後まで行ってパンドラボックスを倒すためだけのダンジョンって感じでした。
なんならパンドラボックスも永遠仲間呼ぶからね、ほんとクソゲーですけど、ただバシルーラするだけでしたからね。
そうなんですよ、あれちょっとひどいですよね何回行動するんだ、しかも仲間呼んで攻撃してみたいな。
ねえ、自利戦だなと思ってマジかと思いましたけどね。
あ、そこまでは良かったんですけどねなんか全クリ後の世界はちょっとだるかったですね。
そうですね、まあ悪いところもありながらも結構そうですね、地下世界アレフガルド行って、そうだな、ゾーマ倒すまではなんだかんだ言って楽しめたかなって感じですけど、
しっかりとこうストーリーもあったじゃないですか。
うん、
ああ冒険してるなって感じをしたんですよね。
うん、あとあのなんだっけ、王者の剣の入手方法がだいぶ変わってて。
あ、そうなんですか。
猫屋さん覚えてないかもしれないですけど、
はい、
前か 前ぐらいの回で、
はい、
トラックエどきだかな、トラックエかなんかの話したときに、あの王者の剣っていうかその最強の武器はイベントっていうほどでもないようなしょぼい取り方するけどネタバレになるんで言わないでおきますっていう話したんですけど、
はい、
あの本当オリハルコンを拾うじゃないですか、
はい、
でジパングから来たっていうね、マイラの村にいるとこにどこへ行くじゃないですか、
はいはい、
あそこ行って特にこれといったイベントもなくただその道具屋でオリハルコンを売ってもう一回来ると王者の剣が売ってるって感じだったんですよ。
あ、そうそうそう、直樹さんから多分聞いたと思ったんです私それ。
あ、そうでしたっけ。いや多分言ってないと思うな、はい、多分いいよね、なんかネタバレになっちゃうなと思って。
いやそうか、なんかどっかでそれを聞いて
すんごいしょぼいイベントと言えるのかこれって感じの入手方法だったんで、
はい、だから売らなきゃいけないと思ってたんですけど、売らないじゃんって思ってたんですよ、その王者の剣作るとき。
正直あそこはあの初めての体験だったんで、あそこが一番びっくりっていうかどうしたらいいんだろうと思いましたね。分からんぞと思って。
あ、ちょくちょくちょっと変わってるんですね。
そうでしたね。でも一番流れ的に変わったのはあそこぐらいですよ多分。でもおかげで、まあでもこっちの方が自然だなと思いましたね今回。王者の剣のまあ入手方法というか。あんな売って買ってっていうのはなっていう、ずっと自然だなと思いました今回の方は。そこだけはもう手放しに今回の方が良かったなと思う点の一つですけど。
いやそれがいいですよ。
あとなんかあるかな、
地下世界に行ってラーメン使えないのは当然だとは思うんですけど、
まあそうですね、
まあ、移動がまあめんどくさかったですね。
まあちょっとエンカウント率高すぎましたもんね今回ね、マップ微妙に広くしている上に、
うん、そうなんですよ。で下世界に行ったらもう何でしたっけ、あの、まあ、エンカウント率下げる、まあ、敵の方が強いから主人公が使う
トヘロスですか。
あ、そうそう、トヘロス、トヘロスの効果があんまり出なくて、
まあ忍び足一択でしたよね。
いや本当に忍び足様様でしたね。あれは不便だなって思ったんですけど、今この収録中に考えたらドラクエ5も6もあれ 6も魔界ってあったんでしたっけ。
6魔界ありますよ。
あ、そうですよ。だから魔界も結構な広さ歩いてましたもんね、よく考えたら。
まあそうっすね、そもそもにして最初 HP1 でしたっけ。
あ、そうだ、
希望を取り戻すまで。
でもアレフカルドよりは広くなかったですよね。
まあそうっすね。
いやアレフカルドちょっと広すぎるな。しかも今回そのなんだろう、フィールド探索もしなきゃいけないじゃないですか。
まあそうっすね、
変だし便利なのかもしれないけど、キラキラのところ行かなきゃならんし、隠しのところ行かないと小さなメダルも手に入らないから、こうついやっぱ探さなきゃいけないっていうこの自分のやり込みプレイスタイルからするとちょっと大変でしたね、フィールド歩くのが。
まあ今回に関してはそうでしたね、なんかね。だけどオリジナルというかファミコンもそうだし、スーファミ版その時もそうでしたけど、
はい、
まあワンやってるからだいたい場所わかるっていうの込みで、なんかあのまあここに行けばこれあんだろうなみたいな感じのだいたい予想がつくのと、あと割とすぐにその各最強武器っていうか最強武器と最強防具ポンポン手に入っちゃうんで、割と早く終わるというかすぐにゾーマ城ってイメージだったんですよ。あの従来のドラッグへのフィールド的な感じだったんで、それに考えるとまあそこに関してはあの若干、うん、探索する面倒さあったかもしれないけど今回の方が長く感じたかなというんで、そこは良かったかなと思うんですよね、やっぱり。ほんとすぐでしたよ。だって ね、少し敵と戦いながら下降りてオリハルコン取ってすぐね撃ってもう即最強武器じゃないですか。だってちょっと上行けば、
ね、うん、
盾手に入ったりとかそんな感じですからね。そうだからあのバラモス一人倒すときに手に入るバスタードソードを、
はいはい、
手に入りますよなんていうふうに前に話したときに言いましたけども、でも、
はい、
結局ね、ちょっと下行って俺ハルコン取ってすぐねやれば王者の剣手に入るしなって感じのとこはあったんで、
そういうことだったんですね。
そうなんですよね。正直いや大したもんじゃないっすよっていうか、そういうことなんですけど、
あの魔王の爪痕っていうダンジョンがあったじゃないですか。
ありましたね。はいはい。
あれは旧作からあったんですか。
ああもちろんもちろん、そうですよ。
ちなみにドラクエ1でもあるんですか。
1ではなかったですよ。
あ、そうか、そもそも船がないから行けないのか。
いや、というかなんだっけ、なんか別のものになってたはず、確か。
別のもの
確かそのはず。まあこの後ワンツー出るんで下手なことは言わないですけど。
あ、そうですね。
だいたい何かあった場所に何かしらありましたよ。うん、ほとんどワンのワールドマップそのままなんで。ただダンジョンやら何やら場所に何か別のものありますみたいな感じの、そんなイメージですかね。
そうですね。パーティーで商人、今度また時間置いてやってもいいかなと思って。
まあそうっすね、
半分強くてニューゲームができるんで。
そうっすね。まあ隠しまでいかないんだったらどのパーティーでもいいですからね。そういう意味でいいならまあいいんですけど。
それこそあれですよね、僧侶、まあ賢者でもいいんでしょうけど、もうお助けキャラで連れていくと一気に物語スキップできるんですよね。
魔法使いじゃないですか。
あ、魔法使いですか。
あのアバカム使っての話ですよね。
あ、そうですそうです、魔法使いですか。
そうそう、まあそれはね今回やりやすいのはいいとこですよね。
自分でレベル上げなくていいんですもんね。
そうっすね。
主人公の名前マルスだったかアルスだったかにしてロトモンでいくかと思ったんですけど、主人公その何も考えないで名前をすっかり忘れて、
うん、
すぐ主人公女の見た目にしちゃって、
ルックスビーですね。
そう、あれだって、あ、女の子だったと思ってもう名前変えましたね、ダーマシンデに着いたら。
あ、はいはいはい。しかし本当無駄なあれでしたよね、ルックス A とか B とか。
そうですね、
そんなものの何が多様性なんだと思いますけどね。バカ臭いなと思いますけど本当に。
まあ、そのせいかもしれないですけど、あのね、ボイス男女で分かれてないから。
そうですね。
ね、あれは罠でしたね。
まあでもね、そういうお姉キャラとか作りたいとか、でもそうやったら口調からして変わりますよね。なんかピッチ変えるとかの方が良かったんじゃないかと思うんですけどね。まあ、
もうちょっとたくましいやつにするとか。危ない水着も男性着れるようにするとか、
ね、無意味な、無意味だっていうか多分あの抗ったのかもしれないですけど、
まあ、でもやってやっぱりこうワンツーやりたくなる終わり方でしたね。
そうでしたね、うん、いや毎回疑問に思ってたんですよ。その結局竜の女王の指導行ったじゃないですか多分、
はい、
まあ行かないわけないですよね。あそこ行って、はい、次のね子供が卵で生まれたわけで、
はい、
あれが要は1の、まあこれネタバレってことでもないからあれですけど、1のラスボスの竜王っていう風に言われてましたけど、
はい、
なんで闇落ちしたんだとかっていうような風にずっと思ってて、でなんかまあ、はい、11からの続きっていう話もあったから、あの11のほら隠しボスというかいたじゃないですか、新ルートというか、
はいはい、
あの存在に当てられたのかなっていう、もっともらしいというか、 まあ後付けではありますけどいい感じの設定が来てそれかなと思ったんですけど、
はい、
まさかの新館長かっていう。
そうですね。
ネバさんご存知でした、ハーゴンって。
ハーゴンは知ってました。
ああそうですか。
できますもんね。
そうですね、一応2のボスという。あそうつなげてきますかと。
あそっか、そういう流れなんだ。あれでも年代的にはどれくらいの年代離れてるんですかね、3、1、2って。
まあ、数百年多分だと思うんですけどね。
じゃあ新館長は長生きなんですね。
わかんないですよね。あの純粋な人じゃないかもしれないし、その、うん、ハーゴンの見た目からしてなんか違う存在になったのかわかんないですけど、まあ、そういうあれも出してくるのかなっていうふうに。ワンツーで
ワンで出るんでしょうね。
ワンで出るんですかね。まあでも出ない、うん、そうですね、出てもおかしくないですよね。どういうふうにするのかなっていう。
ワンとツーのつながりも今度作るってことですよね。ワンの中で。
ワンとツーのつながり。
はい。もっと、だから今回ハーゴン出したじゃないですか。
ええ。
なんて言えばいいかな。ハーゴンがワンに出てくる。出てきましたっけ。
ワンに寄ってこないですね。
そうですよね。だから出てきたりとかするんじゃないですかね。
ああ、そういうことで。なるほど。
はい。
あの、一連の流れ的にってことですね。
そうです。
そうですね、まあ、どれぐらい足してくるのかなって。でもなんか今回ちょっと作品として微妙な部分も多かったから、あまり期待しない方がいいのかなって感じの、期待しすぎない方がいいかなって思ったりしたんですけど、
3でここまでのプレイをさせたからには1をやっぱどう作るんだろうと思うんですよね。
うん、まあ相変わらず一人旅じゃないですかね。
やっぱそうなんですかね。
やっぱそうだと思いますよ。そこはもうこれ以上下手に変えてね、批判されたくないんじゃないですか、やっぱり。そこは仕方ないですよね。ネバさん諦めて一人旅行ってくださいって感じですよ。
レベル上限もそんな変わらずですかね。
まあレベル上限はどうするんですかね。少しやり込み要素ぐらい増やすんですかね、
うん、使える魔法を増やすぞとか。
そうっすね、それぐらいあってもいいかなっていう。
それこそ特技が出てきたらびっくりしますね。
まあでもつけやすいんじゃないですか、火炎斬りとかの辺とか。
じゃあ待ち遠しいな。発売日って決まってるんでしたっけ。
まあ決まって2025年としかね。まあでも買いはしますけど、で近くなったら買うかなぐらいな感じですかね。完全に。
そうです。まあ、対策続きますからね。
そうっすね。まあそんなもんよりまずはモンハンですよって感じですからね。
モンハンやれるかな。なんか気持ち悪くなりそうな気がするんですよね。
大丈夫ですよ、やってればなでるって猫屋さんも言ってました。
言いました、うん、エルデンリングでそれを学びました。
ええー、あれもなんかね、エルデンリングの新しいのが出るとかってね。
あ、なんか出るみたいですね、アクションゲームでっていう。
なんか言ってましたね。
ソロプレイも可能な多人数アクションプレイゲームですよね。
みたいなね、なんかでもキャラを切り替えながらやるみたいな感じのを見たんですけど、どうなんですかね、わかんないですけど。
切り替えながらやるんですか。
切り替えながらなのか、あのシーンごとに切り替わるのか、なんかそんなような持ちだった見たんですけど、違うのかな。
もう気になりますよね。
そうっすね。あのオンライン専用でね、あの絆強制オンラインだったってなったら私はやんないですけど、それでもいいってなったらまあやろうかなって感じですかね。
それでもいいってなってましたからね。
ですね。
ラダーンとか、あれラダーンですよね多分、なんか私が見たら。
おっとネタバレ見ちゃいました。
ちゃんともういや、なんかちょっとちょっと見ましたけど違うかな、ごめんなさい。
まあちょっとどういうあれかが分かんないから何とも言えないですけどね。あれも来年ですか。
来年だと思いますよ。
まあ
エルデンリングナイトレイン
ナイトレイン。
このあナイトレイン協力型サバイバルアクションって書いてあるんですね。カミング2015来年ですね。
ナイトレインとかもう曲の名前しか出てこないですね。そうなんですね。そんなのあれですか。
集え夜を渡る者たちよ。
まあでも思いのほかねマスカ来ると思わなかったんで、まあまあまあまあって感じですかね。そうそうそうそう、まあエルデンリングもまあいいとして、まあモンハンも出るから、まあ次はモンハン楽しみだなって感じなんですけども、
あ
のまさかのですよね、ドラクエ3がいまいちな部分もあって、
はい、
心配していたファンタジアの方が面白かったっていうね。本当心配してたんですよ個人的に。いやー大丈夫かみたいな、
買うかどうかもちょっと考え始めましたとかって言ってましたもんね。
そうですね、予約したいもののやめようかなって一瞬思っちゃいましたからね、なんかね。いやあの普通に面白かったっすね。まだまだやクリアしてないですけど、半分ぐらいまで来たの多分。
直樹さんにしてはだいぶじっくりとやってる感じですよね。
いやもうあのなんだろう、昔の90年代の RPG みたいな感じのやり込み要素というか、
はい、
が多いんであちこちやってるって感じで、あとまあ忙しくて毎日できないってのもあって、別に売るとかってこともないんでちまちまやろうということでなんですけども、
いやーそう言われるとやっぱ気になりますよね。
いやーやっぱりあれなんでしょうね、坂口さんが意識して作ってるのか、もしくは良くも悪くもそういうゲームしか作れないって感じになっちゃったのか分かんないですけど、本当にあのなんだろう、フルボイスだったりとかいろいろ当時より進化してる部分は多いんですけど、
はい、
でもなんか本当昔のあの当時のね、90年代から2000年前半ぐらいの時の JRPG やってる感覚がすごくしていいんですよね。
お
ちゃんと押さえるところを押さえてるって感じのストーリーで、
いやそう言われるとやっぱ良さそうですね。
なんか感じ的にはあのストーリーをだいぶなんだろう、セリフとかそういうのも多くした、はい、FF5 に近いっすね。
5に近いですか。
うん、あの世界が、あまあまああれですけど、なんかうんそうっすね。ちょっと複数の世界があるよとか、なんか少しあのヒロインが2人いるよみたいな感じのとか、そんな、
あ
なかなか面白いっすよ。なんか懐かしさもありながらも、なんかそのなんでしょうね、もともとがアップルアーケードで出てたからってのもあるのかもしれないですけど、自分で攻撃範囲決めれるんですよ。
え、攻撃範囲を決められるのか。
直線とか円形とかの時にあのどの位置に打つとかすぐ決めれて、
はいはい、
あとあの魔法とかだとあの何でしょう、端の方まで行くとあの湾曲するように打てるというか、
あちょっとこのラインに沿って敵を攻撃していきますよみたいな感じ
で、そういうので決めれたりとかもして、なんかシンプルだけど、あこれなかなか面白いなっていうのと、あとそれを面白くする要素としてあのディメンションバトルかな、確か名前、
はいはい、
っていうのがあって、一度倒うん、
ストックできるとかやつでしたっけ。
あそう一回倒した敵ならエンカウントしないでストックできるってやつあって、
あ倒した敵限定なんですね。
そう、あの初めて当たった敵はできないんですけど、
はい、
でも最初にまあ倒しちゃえばそれ以降は、最初だと30体かな、あのいろいろ増やしていけるんですけど、だんだんとストーリー進めていくと、で30までいくとまあ強制バトルって感じになっちゃうんですけど、そのディメンション、まあちょっと閉じ込めてある場所で戦うと、そのこちら先行で始まるのかな、バトルきっと。
絶対先行で始まるんですか。
確かそのはずで、まあその敵の数が多いんですけど、一度に30体じゃない、もう10体とか10何体倒したら次に出てくるって感じで、なんですけど、その 範囲攻撃が豊富なんで、
はい、
あのまとめて倒すのに向いてるゲームなんですよね、やっぱりね。
それだったらその30ストックしてても、
そうそうそう、思いのほか、うん、普通に30って戦うよりはるかに楽だし、あとあのディメンションバトル限定で攻撃力アップとか、はい、あの最高度のマスみたいなのをあのフィールド上に落ちてるんで、
はい、
それも巻き込むようにやるとあの、まあ、快適に戦えるというか、なんで、まあ、倒したらね、一気に経験値もそうですけどアイテムとかもボーンって一気に手に入るんで、まあ、その辺含めるとね、例えば、まあ、その時だけ経験値アップのアクセサリーつけるとかそういうこともできたりするんで、結構楽しい感じでできまして、
やっぱディメンションバトルっていうだけあって、あれですかね、今回から追加になってるんですかね。
いやー、どうなんでしょうね、原作でも、原作っていうかあっちでもあったんじゃないですかね、きっとね。違う点としてフルボイスになったとかっていう点が多分違う点だと思うんですけど、
思ったりそんな追加要素はないんですね、
多分。フルボイスと、あと戦闘 BGM 変えられるとか、あの FF のあれ1とか、あと4のボス戦の BGM もあったはずですね、確かね、とか。
そうなんですか。
そう、 FF7 とか FF14 とか、
はい、
その辺の音楽とかを、まあ、好きなの選べるし、まあ、なんならランダムでもいいんで。
あ、ランダムでもできるんですか。
できます、できます。だから毎回ランダムであって、うん、あのファンタジアの戦闘 BGM もたまに聴けたり、まあ、その FF のね、はい、歴代のいい BGM も聴いたりって感じでもできるし、
それはいいですね、ランダム。
うん、ランダムよ、いいですよ、なかなか。なんでも、そうっすね、フルボイスも入ってて、なんか別に変だなって思うこともなく。あと、なんでしょうね。前半は割と、その、なんだろう、ディメンションバトルとか、各キャラクターごとの特性だったりで戦うんですけど、
はい、
後半になると、まあ、あの、なんでしょう、あの小さなメダルみたいな感じで集めるといいアイテムもらえるやつとか、
はい、
あとスフィア側みたいな感じで、あのキャラクターをステータス強化できるのを解放されるんで、
あ、そうですね、
そうそう、それであの、まあ、自分の好きなようにっていうか好きな、特技を強化したりとか、そういう自由度も追加されるんで、結構ね、あの思ったよりいいなっていう、やった人たち、まあ、個人的にはストーリー的に少し5っぽいなと思ったんですけど、
はい、
やってる人たちからするともう9みたいな感じだっていうふうにレビューは見ましたけどね。
うーん、
9好きなら絶対ハマれるっていうふうに書いて、ああまあそうだろうなっていう。
あ、9って FF9 ですか。
そうです、そうです、そうです。
そうなんだ、
まあ、確かに坂口さんがっつりね、関わって作ったってなるオフラインゲームっていうと FF だと9が最後ですからね、やっぱりね。
そう言われるとガセンこうやる気が出ていきますね。
いやー、でもね、本当あれはいいっすね。なんか本当なんか90年代の年末を思い出すというか、いつもあの頃にドラクエやら FF やらをちまちまレベル上げながらやってたなっていう風に思わせてくるような感じの出来で、いい感じですよね。だからなんか一気にやりたくないなっていうとこあって、なんか
味わってるんですね。
そうっすね。ただ唯一の弱点、個人的に唯一気になるのが、あの、
はい、
カメラワークですね。
あ、言ってましたね、直樹さん。
ミン下がったら自動で変わりましたっけ、カメラって。
え、どうでしたっけ。
移動した時に自動で変わって出ませんでしたっけ、ミン下がって。
変わってたかもしれないです。
違ったかな。でもなんかあんな感じなんですよ。なんかあの、
はい、
歩くと自動的に変わるんですよ。
あ、ミン下がですよね。変わってると思います。私がなんか言ってたと思いますよ。
あ、ですかね。
街歩いてる時にいきなり画面が切り替わってカメラの向き変わるから、
そうそうそう、
コントローラーの操作の仕方がおかしくなって面倒くさかったって言った気がします。
それがもうグインって変わるんですよ。で、ミンサガよりもなんかもう、なんでしょうね、なんか個人的にすごく思ったのは、昔のラジコン操作時代のバイオハザードみたいなの思っちゃって、あの昔のバイオって視点切り替わっても、あの視点切り替わる前の操作を引き継ぐんですよ。
はい。
要は上行くじゃないですか。要はあのキャラクターの背中越しに上というか、行くと上行って、あのカメラの向きがじゃあキャラクターの背中から側面に変わりますよってなった時に、左に倒さないと進まないのに上を押したままで左進むっていうか、
ああ
そういうのになっちゃうんで、最初すんごい、え、なんでこれ上を押してるのに上行かないのって感じになって、
それは違和感でしかないですね。
そうなんですよ。まあ一応あの画面切り替わった瞬間にあのスティック離してニュートラルにすれば別に左へ行きたいな、左やればいいんですけど、最初それ気づかなくて、なんかこれ昔のバイオみたいだなと思って、ずっと上を押して左進んだりとかそんな感じしてたんでなんでまあカメラ切り替えが割と多いんですけど、そのためにまあ一定かニュートラルにするって、まあ少し慣れなんですけど、まあ少し面倒くさいかなっていう風に個人的には思ったんですけど、他の人たちはみんなあのギュインって変わるカメラワークが嫌だっていうことらしくてあ、そっちかと思って、酔う人はそうだよなと思って、そこがね唯一擁護できない点ですかね。他はまあ全然、まあ最新のゲームしかもう受け付けない人からしたら古い感じに思っちゃうかもしれないですけど、他はね全然、うん、いいと思う点なんですけど、カメラワークだけは少しなと思いましたね。
でもゲーム自体は新しいっちゃ新しいんですよね。だってアップルアーケードが出てから、でもアップルアーケードってもう何年ぐらい前だったんですかね。
何年前ですかね。でもまあそのなんだろう、新しいってその中のあれと見比べて、例えば今の割と新しいゲーム、あのね最新グラフィックの、
はい、
そのゲームとか比べたら、まあ、例えば FF16 のとかね、ちょっと前にですけどエルデンリングもそうだし、はい、ああいうのと比べるとまあ古いタイプのゲームに見えるっていう人もやっぱ、ね、古臭さを感じるかもしれないですけどって意味ですけど、
ああまあね、でも比べる対象じゃないはずなのに、
そうそうそうそう、まあ比べる対象じゃないし求めるのはそこじゃないだろうって感じなんで、まあそこさえ気にならなければっていうとこなんですけどね。それこそ戦闘の時だって別に近接攻撃なんですけど、敵に近づいて切るじゃなくて、その場で切るっていうかね、なんすかね、剣圧で切るっていうかそういうまあそのアクション面のグラフィック的なものも昔ながらだなって感じのというか、そういうのをちゃんと求めてね、ちゃんとすごいド派手なアクション的に切りかかるって感じのゲームではないから、まあっていう、
そうなんですね。
そうなんですよね。
それこそあれですよね、ドラクエ3はそこを配慮しても実際の戦闘の画面になったら自分たち撃ちさないとかでしたもんね。
まあさすがに最初見た時はうん戦闘地味っていうかしょぼいなって思ったんですけど、すぐ慣れるんですけどねまあそこは慣れずに気になってしまうって人からしたらまあ問答無用で、まあ古臭いクソゲーって感じなのかもしれないですけど、まあ、個人的にはまあいい感じに昔を思い出す感じでいいなって感じですけどね。
じゃあそれがいいですよ。最近求めてるのはやっぱりそういうところだってね。
そうっすね。あとなんかジオラマを使ってね作ってるって言われるんですけど、なんかフィルターかけてるからかわかんないですけど、あんまりなんかなんだろう、実写のジオラマって感じはしなかったっすね。いい感じで、
あ、そうなんですね。
味があるなっていう、あんまり、うん、実写してないというかいうふうに思ったから、まあこういうのもいいなと思いましたけど、
そのジオラム感がある感じが、
ああもういい意味であるしいい意味でないっていうかね、うん、
はい、
なんでね、もうカメラワークさえあれだったら本当猫やんさんにどうですかって感じなんですけど、まあでもなかなか面白くてやってますね。 そうですね。
いや、機会があればやってみたいタイトルですね。
うん、ストーリーは全然面白いですよ、普通に。あのいい意味で王道なんで。
もしドラクエ3終わった後はファンタジアン一本だったんですか？
いや、いろいろやってました。そのファンタジアンばっかやっててもなんか終わってしまうかなと思ったんで、
はい、
一応来年にウイポの新しいの2025出るんで、
はいはい、
ちょっと2年経ったから買おうかなと思ってるんで、今ある無印版をとりあえず今の2024年まではやろうと思って、
はい、
ちまちまやったり、72年スタートして今やっと2018年ぐらいですね。
いやもう終わっちゃったじゃないですか。
まあそうっすね。とかあとは最近はまあ Steam のウィンターセール中なんで、
はいはい、
あとこのオータムセールも少し前にあったんで、
はい、
その時に買ってたやつで、なんだったっけな、タイトル、まだ始めたばっかなんですけど、未解決事件がうんちゃら感じだっていう、
解決しなければならないじゃないですか、ね。
あ、そう。あれを買いまして、まだ、はい、序盤で全然進んでないんですけど、それやったりとか、あと、あの、パスオブエグザイルって、なんかディアブロみたいな感じのゲーム。
はいはい。
の2が今、先行、アクセスのやつかな、多分で5000ぐらいでなんで、プレイできるんですけど、
はい、
まあ、すごくやりたかったんですけど、
はいはい、
まあ、5000円かっていう、待てば確かこれ無料だしなっていうところで少し踏ん切りつかなくて、
あ、待てば無料なんですか？
少なくとも1は無料だったんですよ。っていうこともあってなんか少しやりたい感じもあったんですけど、まあいいかと思って、で、まああの、そうっすね、同じ、ああいうハクスダ系というか、のやつで、昔やってたやつをちらほら、つまみ食いしてっていう感じで。うん、
いやー、本当に、まだ PS4 での初期の頃は、ダウンロード版なんて絶対買わねえよと思ってましたけど、
うん、
もう今何か問題がなければパッケージ版じゃなくてダウンロード版買っちゃいますもんね。
そうですね、本当にね。それこそドラクエ3のディスク版を入れてた時もそうだったんですけど、
はい、
なんか、ね、変な回転のディスクの回転の音が鳴ってるというか、なんかすごくえ、これ大丈夫かなって感じの音になったりしたんで、いや DL 版の方がいい時もあるなと思っちゃいますもんね、やっぱり
気になっちゃいますよね。
そうなんですよね。じゃあもう完全に今は仕事で忙しかったっていうのと、ロマサガ2な感じですか？
あ、いや、ロマサガ2は本当にちょろっとだけあって、どこだ、 今ちょうどエールネップにいるんですよね。
うん、
エルテップで2つの塔じゃなくてオートクレール落ちないかなと思いながら戦ってたけど巨人とでも、あ、めんどくさいやと思ってそこの塔だけクリアしてやめて、今はあの何年か前に門遊、
うん、
が100円で売ってたんですよね、スイッチで。
ああ、
売ってて
売ってましたね。
はい、
私も買った覚えありますわ。
長い名前なんですよね。モンスターを倒して強い剣や鎧を手にしなさい、死んでも諦めずに強くなりなさい、勇者隊が魔王を倒すその日を信じていますっていうタイトル。
あ、それでトトモノがやりたくなったんですか最近？
そうです、そうです。
なるほどな。
でこれ100円で買ったやつをついにやり始めて、
私まだあれ序盤のダンジョンをクリアして終わってますわ。
じゃあもうあと少しですね、全クリまで。
おお、やってますね。
最初ちょっと大変だなと、途中から面白くなってきて、で、あ、それだったらエクスペリエンス他に何やってるんだろうと思ったら、一応子供の方出してた、分からなかったですけど、もう建物って別なんですよね、メーカー。
まああの辺ちょっとややこしいんですよね、あれね、なんかね。でも、ウィザードリー関連のああいうゲームだったら、まあ一番名作的な扱いを受けないのはやっぱエルミナージュですけど、あとはなんかの回で進めたと思うんですけど、剣の、あ、剣の町の異邦人とか、あの辺のやつも、まあ、そこそこバランス取れてて、良作だったりはしたんですけどね。
それが、このエクスペリエンスで出てますよね。
確かそのはずですね。
で、新薬、剣の町の異邦人も出てて、何年か前に。
あ、そうそうそう、あの辺、微妙に、あのやり込みダンジョンの部分が違うんですけど、まああんまり変わんないですけどね
これはいいかな、買ってもと思いましたね。
ただね、あの辺のゲームって良くも悪くもバランス崩すものもないと面白くないとこがあるんですけど、あれはバランス取れすぎてて、なんか逆にちょっとって感じでしたよ。行き過ぎてないというか。まあ面白いですけどね。
続けてプレイできるもんじゃないですよ、ダンジョン RPG って。
まあそうですね。
なんでまた時間空けてになると思うんですけどね。
ちまちまやって、まあ、うん、やり込み要素も多くてっていうならエルミナージュか、もしくはもう少し多分出るんじゃないかと思うんですけど、スイッチ版とかでも、ウィザードリーの5つの試練、
はいはい、
あれなんかはユーザー作ったシナリオとかも遊べるから、無限に遊ぼうと思って遊べる感じですけど、
ちょっと前にスチームで出たんでしたっけ。
それ多分1のリメイクじゃないですかね。
あ、それ5つの試練がリメイクしなかったんですか。
いや、あれはもう完全に外伝ですね。
あ、そうなんですね。
そうそう、まあメーカー作った正規シナリオ的な感じのもあるんですけど、それ以外にね、ユーザー作ったやつ落としてできるみたいな感じで。
5つの試練は2月27日ですね。あ、違うか。
まあ Steam 版買うのが一番だと思うんですけどね、はい、でもまあそういうのもある感じですかね。あとはキャラデザだけいい、ウィザードリーとかも昔 PS3 とかで出てたやつもありますけど、あの辺はなんかあんまりバランス良くないですからね。それ以外トトモノもあんまりバランスいいとは言えないですけど。
でもコミカルの方のやつの方がやりやすいはやりやすいですね。
まあでもあとフェイスロードできたりするようなやつは結構自分でいくらでもコミカルにできますからね。全員馬娘にしたりもできるし。
ぜひ馬娘にできるんですか。
だってもう画像だけ持ってきたらあとはもう、
ね、はい、
っていうのもありますしね。
こうですね。ほんでもうそれをちまちまやりながら馬娘やって、
まあそうですね
たまに PS5 起動すると、今は FF7 のリメイクをちょっとまた再開しつつ、
ああはいはいはい、
全然まだまだまだです。
序盤ですか。
序盤です。なんでも屋が軌道に乗り始めたぐらいと。
まあティファ仲間に入ったぐらいですか。
そうですそうです、
はいはいはい。
久々にやったからもう操作覚えてなくて、とりあえず攻撃しかできない。あ、これで回避できるんだぐらいだ。
あ、回避ありましたっけ。もうそれすら覚えてないですわもう召喚獣だかなんかのバトルシミュレーションで5連戦だか4連戦だかした苦い思い出しかないですね。
そんなのがあるんですか。
あ、そうそう、ちょっとレアな ちょっとレアなアクセサリー取るのに確かそれやったのは覚えてますけど、あと MP の回復しないハードモードね
それ困りますね。
でもなんかリバースの方はその日じゃないぐらい大変だっていうのは聞きましたけどね。
ダンキさんリバースやってないですか？そういう
の。やってないです、やってないです全然。あのまあいつか新版で、まあ、もうすぐ来るんですけど、安くなったらやろうかなみたいな感じで、それこそリメイクと抱き合わせのやつであ
、そうですよ、結局3作品目出たら抱き合わせ出ますもんね。
まあそこまではさすがに待てないんで、あのまあリバースまででいい、とりあえず買おうかなと思いますけど
それまでにはとりあえずリメイククリアしてと思ってるんですけど。
だから全然リメイクのあのユフィのシナリオのやつも追加 DLC には全然やってないですもん。
あれはもうあれ単体なんですよね。
わかんないです、どういうあれなのか単体なのか、なんかやっぱ本編ってかいるのかもわかんないですけど、
あれリメイクやってリバースに引き継ぎとかあるんですかね。
なんか引き継ぐんじゃないですか。でもレベルとか全部引き継がないっていうのはなんか前もって言ってましたけどね。そうなんだって感じですけど、そうですか、リメイクやってるんですね、またね。
そうなんですよ、今更だから。でもメインはモンユーなんで
まあもう全然ですね、確かに。もうあのちまちまやりながら、ファンタジアもちまちまやりながら、あとはもうひたすら馬娘と、あとウィザードリーダー船、スマホのやつ
を
やりながらって感じですかね、完全にこっちはね。
しかも年明けのグレイセスを待ってって感じなんで。
グレイセスね、
グレイセスでも買ってモンハンまでに終わるかなってちょっと不思議なんです、疑問なんで。
私は買うだけ買ってやんないですね。
ああ。
もうきっぱりやんないって決めましたあのなんか空いた時にやろうぐらいの感じで。
それがいいですよ、
いっそ買わないで安かったからでもいいんですけどね
あ、正直安くなりますからね、すぐね。
そうなんですよね。なんかベスペリアのリメイクといい、いやリマスターといい、
はい、
アライズといい、まあ投げ売りされてますからね
そうですね、
どうなのかな、いっそなんか Steam とかでも出るならそっちでやってみてもいいかなって思っちゃいますけどね。
ああ、出ない、出るんじゃないですか。
まあそうっすよね、なんか出てもいいんじゃないのかなと思うんですけど、
うん、
そういえばなんかモンハン今回調整がね結構いろいろあるらしいっすよね。チラッとしか見てないですけど、ダンスとかの辺強化で入って弓が弱体化みたいな感じの、
あのベータテストからですか。
みたいですよ。でなんかナーフされると思っていたタチはなんか許されたっぽいって感じで見て、そうなんだと思って。まあ弓強すぎるから一層 しばらく最弱武器でもいいんじゃないかと思うんですけどね。弓とボウガンが最弱なモンハンもいいかなと思うんですけど。
そうですね、まあでも防寒はなかなか操作大変ですけどね。
まあでも、まあ、救済武器なとこありますからね昔はとにかく困ったら防寒使ってましたけども、今はもう近接武器しか使う気にならないですね。
やっぱ極めてますね。あれ新武器はないんでしたっけ今回。
新武器はしばらく登場してないですよね。下手に増やさないで今ある武器種でバランス調整って感じにしてんじゃないですか、わかんないですけど。
あんまりこうどっかでちょっと変化をつけてもいいような気もしますけどね。あれスラッシュアックスはいつからなんでしたっけ。
スラッシュアックスはトライですね。
あ、そっか、チャージアックスもトライですよっけ。
チャークと、総中根が4ですね。
あ、4ですか。
あとなんだっけ、フロンティアの方でトンファーみたいのもあったと思うんですけど、そう考えるとしばらく新武器出てないですね。
もうそこが最後ですよね。
うん、
総中コールか。
でもあと何あります？格闘武器とかですか？
そうですね、で本当にゼロ距離になっちゃいますね。
でもそれもいいかもしれないですね、リーチ短くて連打系みたいなあ、でも双剣と被るか
やっぱそうですけどね。
でも他に何あります？なんかいい武器なんかあります？そのなんか仮に
いやないですね。三節棍とかですか。
ああでもまあ差別化は難しいっすよね、コントもね。
難しいっすね。あ、打撃武器だけど。
あ、打撃武器か。あ、でも誰か言ってましたけど、両手槍みたいなってもいいんじゃないかって言ってますね、なんかね。
両手槍ですか。
あの、縦構えない、あの、攻撃特化の槍みたいな。
はいはい。
そういうのがあっても面白いんじゃないのかなっていうのをどっかで、ネットでかなと思うんですけど、見たと思うんですけど、多分。
ああ、そしたらハンドアックスでもとかも面白いかもしれないですよ。
ああ、確かに。あ、でもありません、ね、なんかあの片手武器で、片手剣で。
ああ、まあ言われてみたらありますね。
タワル陣形とかね、多分あれも斧ですよね。
か。
あ、でもグレートアックスなら面白いですかね。でもそれなら完全にハンマーの残属性的な感じですか、
うん、スラッシュアックス。
ああ、まあそうですね言われてみればそうだ、
うん、そうです、そうです、
そうですよ、
まあ、格闘スラッシュか思いつかないですね。
うん、ああ、まあそうですね、格闘ね、うん、まあそうですね、意外と難しいんでしょうね、そう考えるとね。なんかコンセプトが似ちゃうとか、そんなね、
ぶちいて戦う姿なんて想像できないですしね。
でも残属性、突属性に打撃属性的な部分を考えると、まあ、そんなもんですか、武器って。
そんなもんじゃないですかね。
無知とか。
そう、無知。でも竜に対して無知が効くか。
まあ
そんなこと言ってないか。総中高も活躍できるし、わかんないですよね。
まあまあそうっすね。先端にディオデウスとかあの辺の尻尾でもつけますか。
もうモーニングスターになっちゃいますね。
まあそうっすね。
うん。
なかなかそう思うと難しいもんですよね。
難しいですね。魔法が使えたらもう別ゲーになっちゃいますしね。
そうなんですよね、遠距離のね、結構典型的なやつで弓と銃と魔法ですからね。
魔法ってあくまでちょっとこう原始的な戦いを求めるじゃないですか。
そうですね、
なかなかもうそこは限界まで来てるんでしょうね。
それ考えるとまあ確かになと思っちゃいますね。今ある武器で頑張りましょうじゃないですけど、それこそ区内とかでね、暗記っていうかああいうのとかはにしたって、なんかいや似たり寄ったりになっちゃいますよね。
え、刀二刀流とか。
ああ、まあそれもいいっすよね。いいけど、まあまあ派生と言われればまあっていう。
あとは本当にもう盾だけとかですよね。
盾で殴るですか。
はい、
エルデンリングの DLC みたいですよね。
あるんですね。
あったんですよ今回、一つ盾で。なんかあのネタかと思ったっけ、最強武器だったっていう。
最強武器なんですか。
ちょっと弱体化したんですけどね、まあ今は分かんないですけど、はい、盾でガードしながら殴ってるだけで敵が死んでいくっていう
最強じゃないですか。
まあ難しいです。
盾だったら あれだ、冒険王ビートでも 盾をメイン武器にしてる人もいるし。
ああはいはい、懐かしいですねフィートね。
いやまた再連載再開してるんで。
あ、したんですか。なるほど。
そう、今18巻まで出てます。
え、あ、いつの間にそんなに。あら、全然見てなかったですわ。そうなんですか。
そうそうそうそう、
あの再開、うん、
11巻ぐらい止まってたじゃないですか。
そうそう、なんか再開した後の巻は見たんですけど。そうなんですね。
いや、もう18巻までちょっと待ってたのかな。
なんか V ちゃんでアバン先生の過去編やってるじゃないですか。
ああ、やってますやってます。
だからあの、あれビートもやんないのかなって勝手に思ってたんですけど、やってたんですね。
やってますやってます。
そうっすか、見ないとダメだな最近。
ぜひぜひ。
本屋に行かないから、あの昔ならよく立ち読みとかで見たりしたもんですけど。そうなんですね。
立ち読みもどうなんですかね今。
わかんないっすね、全然ブックオフとかも行かなくなっちゃいましたから。
ああ、全く行かないですね。
なんかあれば、そうっすね、本ネットで注文するか電子書籍ばっかりですからね。
そう、漫画、そっか、と漫画も一応電子書籍で見ますね。
見ます見ます。
買うのは実際の書籍を買うんですけど。
ああ、はいはい。
でも連載のやつとかは普通に LINE 漫画とか漫画ワンとか、
ああ
、あれ見ますもんね。
ピッコマとかコミックシーモとか。そうっすね、大体のものは。そうですね、ちょっとしたものは全部そういうので見ちゃうし、前から買ってるものぐらいですかね今。あのコミックで買うのは、コミックっていうか、まあ、あの紙の本で買うのは。
そうですね、
あとは大体全部電子書籍ばっかりですね最近。小説に関してはもう完全に電子書籍ばっかで読んでますね最近。
もう読みやすいですよね。
読みやすいっすね、うん、なんかいざ電子書籍になれちゃうと、新品じゃない中古本紙で買ってくるのなんか不衛生な感じにすら思ってきて最近。
古本屋さんとかに行くと
カビ
臭いとかって。
そうそうそう、いや昔は大して気にしなかったのに、こう最近になってくるとなんか意識が変わってきちゃって、なんか、
うんうん、時代は変わるんだなと思いますね。
そうっすね。てかもう、あ、 iPad とかが便利すぎて、もう見るのにぴったりなんですよねやっぱりね。
あ、そうなんですよね。
そうなんです。
うちの iPad ももうだいぶ古いんで、
あ、何
年ぐらい経っちゃってるのかな、はい。この前喋ってたら、うちの人が、あ、いや、私はもうなんか安くてもいいから買い替えようかなと思ったんですけど、
うん、
なんか iPad が使い慣れてるから iPad 買い替えようよって言ってくれたんで。
ああ、よかったですね。次何にするんですか。
いや、でも多分普通の iPad にすると思います。
あ、でも、どうなんですか、最近の iPad って、あの通常版もほら、あのホームボタンだけなんて高くなったじゃないですか。
あ、ホームボタンなくなってるんですか。
ないです、ないです。あの廉価版というか通常 iPad は、はい、で今あの新しい iPad mini に出たおかげで今、はい、私使ったやつもそうですけど、2021年バージョンが結構値引きされて、実はあんまり値段変わんないくらいになってきてるっていう。
そうなんですか。
そっちもおすすめっちゃおすすめですよ。あの通常 iPad より全然あのチップ性能いいんで。
はい、あ、2021年版のミニがいいところですね。
そうっすね。通常でも通常版もしばらく出てないから、もう、うん、あの止まったままだと思うんで、確か普通に今5万6万ぐらいしてると思いますよきっと通常版でも。新品ならですけど。
そうなんですよね、
うん、ゲームとかしないんだったら、あのね、あの Amazon 関連のああいうデバイスでもいいっちゃいいっすよね。
ああ、そうですね。
動画と本ぐらいだったら、まあ。
正直、動画と本ぐらいだけですけどね。あ、いや、まあ、あとは、FF5 のリモート、FF5 じゃなくて、PS5 のリモートプレイとかで使いますけど。
ああ、はいはいはいはい、そうっすね。便利ですよね。
もうそっちは買って、それ買った後に、 今度クオカードをもらえることになったんで、
うん、
1万5千円分だったかな。
おお、でかいですね。
そう、それであれをレッドミーパッド、
ああはいはいはい、
ちょっとだけ出して買おうかな自分の分にと思ってるんですよね。
iPad じゃなくて、
iPad じゃなくて iPad もあるしみたいな。
ああ、なるほどなるほど。
こう最近やっぱ子供が大きくなってきてタブレットしょっちゅう持ってたりするんで、自分の手元にあったら嬉しいなって思うんですよね。
でもなんとなく iPad の方がいい感じもするイメージはありますけどね。
いや、それはそうなんですけどね、
なるほどな。でも本当電子書籍は便利ですね。で今も完全に Kindle のアカウントで紐付けしてるんで、もうスマホと iPad 両方で見れるんで、その辺はありかなって感じですね。
便利ですよね。
うん、職場のちょっと休憩中とかにそのスマホで読んで家帰ってきてまた続き小説読んだりとかそういうこと多いんです。
そう、本当にあのネット小説読んでるんで。
ああ、はいはいはい。
小説家になろうって。
ああ、一時あの辺よく読んでたな。結構面白いですもんね。
そうなんですよ、こういうのばっかり読んでますね。
結構サクサクね、そのね、なんか章ごとで 2,3 分ある読めるやつとかもあったりしますもんね。あのその章だけだったらとか。
そうなんですよ、だからあまりにもサクサク読めるもんだから、
うんうん、
気づいたら1ヶ月でラノベとか普通の文庫本に換算すると何十冊って読んでたりとかして。
まあそういうのありますやっぱり、うん、
あ、この時間をもうちょっとゲームできたんじゃないかっていつも後悔してますね。
まあ、まあまあまあ、ゲームばかりはですからね。
そうなんですけどね。
だからもう完全にそうですね。こっちももう本読んだりとか、あとはまあ馬娘とかやり、その辺スマホやりながら YouTube でなんか昔のなんかいろいろ人狼ゲームとかコードネームとかあの辺のやつ見たりとかしてやってることが多いかなって感じで、ゲームやらないことも多いですね。
こうやって少しずつ離れていっちゃうのかな。
まあ分かる気しますわ、
うん、
娯楽多くてねえってふうに考えると、まあやらなくても気になってなったら動画見て満足っていう人の気持ちも分かるには分かるんですけどね。
私まだ YouTube そんな見るタイプじゃないんで、
うん、
あれですけど、でも昔のあの人がやってるゲームを見てる感覚と同じってことですもんね。
まあそうなんでしょうね、うん、だから個人的に人のやってるやつってなんかあのまああのアモンガースとかああいうんだったら別にいいんですけど、はい、決まったルートとかのね、決まっゲームとかってすると、いやそこにそれあんのになんで調べないんだよとかっていうふうにちょっとそれでねプレイ的に合わない人に見たりするとイラッとするから、やっぱり自分でやりたい派だなと思っちゃうんですけどね。
ああそうそう、うちのゲーミング PC もうちょっとぬるっと動いてくんないかなと思って、
あ
もう設定をいじってるんですよね。パソコンの画面設定とゲーム設定。
でもさっき言ってたようなウィザードリー系とかって大してスペック必要としないから特に問題なく動くんじゃないですかね。どうなんですかね。
多分そこら辺問題なく動きますね。
うん、
スパロボとかも問題なく動くんですけど。
あ、なるほど。
あれがダメだったんですよ。ペルソナ3リロードとかはちょっとやっぱ重い感じがして。
ああ、あの辺はそうでしょうね。でもモンハンもそうですけど、近年のゲームの要求スペックえぐいっすね。
どんどん上がっていってますからね。
そうっすね。なんか2015年前後ぐらいだったら一通りのゲームそこそこ快適にね、それなりのスペックあればできる感じでしたけど、 今もう、まあ、多分そういう風に切ってく瞬間なんでしょうね今はね。いつまでもそのままじゃダメというか、あの切り離す時が来たって感じなんでしょうけど、きっと。
にしても上がり方が早いですけどね。
まあまあそうっすね。まあでもそうでもないんじゃないですかね。もしかしたら2017、8年ぐらいからしばらく停滞してたイメージありますけど、もう2025年ですからね。
あっという間ですよ。
少なくともコロナ禍は結構停滞してましたからね。
まあそうですね。
なんか今にしてもとコロナ禍も悪くなかったなと思うんですよね。
コロナ禍ですか？
うん、いやなんかあの結構あの制限入ってる代わりに少しあのゆったり見れたとか、なんかそういう家にいることが多かったとか、なんか結構あって。
ああ、それはあるかもしれないですね。あ、まあ、チップセールって言って前もちょっと話した下着のエリートも安くなってるし。
そうなんですよね、これは1200円ぐらいだったんですよね。
あ、今回まだ多分1200円じゃなかったと思ったんですよね。
そう、今回少しあの値段、ま、オーダーセールだったかな時は結構安かったんですよ。だから最安値だったんですけど、多分、
ね、ちょっとこうまた様子見ながら下がったところで買いだなと思ってるんですけど。
あの辺は猫屋さんまだあれでしたよね、カオスチャイルドとかの辺やってないですよね。
あ、やってないです。
あの辺も面白いからあれですけどね、私 下着と並ぶぐらいあれは面白いと思ったんで。あのシリーズも当たり外れ多いですからね。なんだかんだ言って
結構ばらつきあるんですか、シリーズによって。
いや個人的には思いましたよ、カオスヘッドは。まあ良くも悪くもかなって感じだったし、個人的に、あ、まあそうっすね、なんだっけあれ、あ、ドボノか、ドボノもなんか、あ、まあうんって感じだったし、
テレビもなんだかんだよくわかんないのも終わっちゃいましたからね。
ん？
ロボティクスノーツ、ノーツ。
ああ、はいはいはい、あれ、 あれもやったんでしたっけ？
ゲームはやってなくてアニメは見ました。
ああ、なるほどなるほど。
あっちはちょっとやってみたいなと思ったんですけど、そっちの方が下着よりも値段高かったんですよね。
下着安いっすよね。エリートしなかったら500円ぐらいっていう。
あ、そうそう。エリートは今回1944円。
ああ、そうっすね。でこの間だけやけに安かったんですよね。迷ったけど内容変わるわけじゃないしなっていう、少し迷っちゃいましたね。
なんかアドニマスコードが安いですね。
ああ、はいはいはい、
これもやってみたらやってみたいんですけど、
なかなか手、そうっすね、最近どんどんなんか読む系とかよりもなんか直感的な直感的な考えなくていうのばっかりになって。
これロボティクスポーツも安いですよ。
あ、そうですね、今900円ぐらいじゃないですか。
はい、995円。
そうっすよね。
ここまでお聞きいただきありがとうございます。次回のゆる7にもご期待ください。ではお知らせに行きたいと思います。ゆる7はブログを開設しております。ホームページですが http://ゆる7.caesar.net です。7だけ数字ですのでお間違いのないようにお願いします。 TwitterID ですが s_yui です。ハッシュタグはゆる7です。ゆるがひらがな、7がカタカナになっていますのでご注意ください。では次回も聞いてくださいね。バイバイ。